皆さんこんにちは。ディープダイブコンパニーへようこそ。
こんにちは。アシスタントホストの未来です。カイさん、今日も楽しみですね。
はい、未来さん。今日のテーマは、円株式会社です。日本の HR、つまりヒューマンリソース業界で、リクルートホールディングスやパーソルホールディングスに次ぐ3位の挑戦者として、独自の道を切り開いている企業なんです。
HR 業界の3位ですか？大手2社に続く存在というのは、かなり独自の戦略がありそうですね。
まさにその通りです。円株式会社は1983年に創業者の越智道勝さんが大阪のマンションの一室でたった一人で始めた求人広告代理店が起源なんですよ。それが今や連結売上656億円を超える総合 HR サービス企業に成長しました。
マンションの一室からそこまでの成長とはすごいですね。どんな歴史をたどってきたんでしょうか？
大きな転換点がいくつかあります。例えば1995年には日本で初めてのインターネット求人情報サイトエンプロイメントネットを立ち上げています。
インターネット黎明期にもうネット求人サイトを先見の目がありますね。
そうなんです。そして2016年には中小企業向けの無料採用ツールエンゲージをリリースし、現在では60万社以上が導入しているんですよ。
無料の採用ツールが60万社ですか。その数が大手2社とは違う独自の立ち位置を作っているんでしょうか。
その通りです。リクルートやパーソルとは異なるロングテール、つまり中小企業に深く浸透する戦略ですね。さらに最近では2025年に社名を円株式会社に称号短縮したり、創業者の越智さんが社長に復帰したりと大きな構造改革を打ち出しています。
社名変更と創業者の復帰は会社の大きな節目ですね。社名の円には何か特別な意味があるんですか？
はい、これは人と人、人と企業を結ぶ円に由来しています。越智さんの経営哲学が凝縮されているんですよ。
経営哲学ですか？具体的にはどういうものなんでしょう？
それが良縁という思想です。単に就職や転職の瞬間をゴールとせず、入社後の人生の充実と企業業績の向上まで見据えるという考え方ですね。
入社後まで見据えるというのは他社にはないユニークな視点ですね。
まさにそこがリクルートやパーソルとの一番の差別化ポイントです。円株式会社は入社後活躍支援を独自のポジショニングとしています。
入社後活躍支援ですか。具体的にどんなサービスがあるんでしょうか？
タレントアナリティクスという適性検査はこれまでに累計280万人以上が受験しています。また HR オンボードという入社後フォローサービスもあります。
適性検査や入社後フォローまで、まさに取るだけで終わらせないという思想が形になっていますね。
ええ、円株式会社のビジネスモデルはフルファネルと呼ばれます。採用活動の最初からマッチング、そして入社後活躍まで一貫してサービスを提供しています。20以上のサービスを内製化しているのは競合他社にはない強みですね。
採用の最初から最後まで全てをカバーしているんですね。すごい。
このバリューチェーンの用となっているのが先ほど話したエンゲージというサービスです。基本的な採用ページ作成や求人掲載、応募者管理、ATS は完全に無料で提供しています。
それがフリーミアムというビジネスモデルですね。無料から始めて有料サービスに移行してもらう形ですか？
その通りです。無料のエンゲージで中小企業を省かし、そこから有料のエンゲージプレミアムや遠転職への掲載、あるいはタレントアナリティクスといったサービスへとつなげています。
なるほど。無料から入って企業のニーズに合わせて有料サービスを提案していくと。
そしてこのビジネスモデルを支えるのがデータ資産です。累計280万人のタレントアナリティクス受験データや HR オンボードの離職データなど膨大なデータを保有しています。これらのデータは AI テクノロジー室という専門組織でマシンラーニング処理され、マッチング制度やスカウト最適化に活用されています。
データと AI の力でさらに入社後活躍を支援する仕組みになっているんですね。まさにフライフィールのようにデータがデータを生む循環ができていると。
そうですね。HR オンボードでは入社者に毎月3問の簡単なアンケートを送り、フリーコメントを自然言語処理で自動分流して離職リスクや活躍兆候を把握できます。この導入企業では平均離職率が 13.6% から 5.3% へ低減した実績もあるんですよ。
それはすごい効果ですね。数値で入社後の定着活躍を図れるのは画期的です。
最近の動きとしては2026年3月期からセグメント区分を再編しています。成長領域である HRDX ソリューションをより可視化する意図がありますね。
AI やデジタルトランスフォーメーションといった分野にさらに力を入れていくということでしょうか？
はい。2025年4月の越智さんの社長復帰と合わせて大きく3つの戦略的な意思決定をしています。一つは他社のバックチェックというリファレンスチェック事業を 19.5 億円で取得したことです。
リファレンスチェックは候補者の過去の職場での評価を確認するサービスですね。
もう一つはボレクトという企業のグループ化です。これはダイレクトリクルーティングの RPO、 つまり採用代行の領域に本格参入するというものです。そして注目すべきは2026年4月に EnPeopleX という合弁会社を設立する点です。
EnPeopleX、 これはどんな事業なんですか？
AI を活用した面接市場への参入です。海外ではすでにハイアービューなどの企業が先行していますが、日本ではまだこの領域で大手 HR 企業は出遅れていました。EnPeopleX は、PeopleX 社の対話型 AI 面接技術と、円株式会社が1221万人の求職者データベース、そしてエンゲージの60万社という販売チャンネルを組み合わせます。
なるほど。日本版パラドックスを目指すと、これは AI 時代の人材業界の勢力図を変えそうですね。
そうですね。ただ、円株式会社にも課題はあります。
特に円転職の売り上げが長期的に低迷している点と、インディードプラス時代への対応です。インディードプラスはリクルートが展開する強力な求人アグリゲーターなので、これにどう対応するかが問われています。
インディードプラスは強力な競合ですね。どのように乗り越えようとしているのでしょうか。
落合会長は、これまでの掲載課金型のメディアモデルから、SaaS 型、成果報酬型、データ資産型のハイブリッドモデルへと構造転換を図ろうとしています。HRDX ソリューションセグメントの拡大や、バックチェック、ボレクト、MP プロ X といった買収や新設を通じて、非広告型の収益を積み上げていくのがポイントですね。掲載広告だけに頼らず、幅広い収益源を確保していくということですね。まさに第二の創業期という感じがします。おっしゃる通りです。落合さんが社長に復帰した2025年から2026年は、円株式会社にとって第2の創業として歴史に刻める可能性が高いでしょう。リクルートがグローバルで HR テックの OS 化を目指し、パーソルがアジアのフルスタック HR 事業者として戦う中で、円株式会社は中小企業向け入社後活躍、データ資産という独自のニッチを支持する戦略ですね。
なるほど。それぞれ違う戦略で日本の HR 業界をリードしているんですね。円株式会社の両円思想が、これからの AI 時代の労働市場でどう花開くか、とても楽しみです。
はい。創業30周年となる2030年には過去最高益達成という目標を掲げています。その道のりをこれからも注目していきたいと思います。
今回も貴重なディープダイブ、ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは皆さん、また次回のディープダイブコンパニーでお会いしましょう。